それは手元の文字に従って、まあ、30分ぐらい新聞のお話をさせていただきたいと思います。あるテレビ番組で小学4年生の男の子がお父さんにこれだけはやめてほしいと願っていることはありますかと尋ねられ、往復ビンタですと答えていました。で、司会者がもう少し詳しく説明してくださいと言い、子供は半歩足を開いて手を腰に当てろ、そう言ってから殴るんです。あ、軍隊式ですね。まあ、ご丁寧に男の子は、まあ、そのポーズまで実演をさせられていました。テレビ画面が、まあ、お父さんへと切り替わり、私は理屈で言って分かるようになればもう殴らない、悪いことはとにかく悪いんだと幼いうちからはっきり分からせるために殴るんですと、まあ、こう説明していました。私が、まあ、こう感心したのはその次なんですけども、子供に理解できるかどうかは分からないけれども手を腰に当てろ、半歩足を開けと宣言してから殴るのは決して感情で殴るんじゃないぞ、理性で殴るんだと、そういう意味を表してのことなんです。感情が高ぶっちゃって思わずパッと手を出すんじゃないんだ、まあ、一定のセレモニーを踏んで、まあ、殴っているわけですと、なんかこう父なる神の側の気持ちとなんか言いたいところかもしれませんけれども、やはりこう父親の側の気持ちを、まあ、を語られていました。私はどうしても旧約聖書を読んでると怖いなという印象がつきまとってくるんですけれども、でも父なる神の側の気持ちもきっとその通りなんだろう。感情が高ぶって思わずパッと手を出してるわけじゃないんだ、理性で愛を持って殴るんだと。ソロモン王様万歳、民衆は新しい王の誕生を喜んだけれども、ソロモンの神に対する信仰は少しずつ緩んでいきました。手を腰に当てろ、半歩足を開け、旧約聖書ですからもうイスラエルの神の怒りが現れないはずはない。ソロモン王は、まあ、戦車を好んでいました。まあ、戦車というのは王の権威の印である。1400台の戦車、1万2000人の戦車部隊を集めてエルサレムをはじめ、まあ、それぞれの町へと配置していました。そして良い馬サラブレッドも数多く集めて所有し、まあ、多額の、これはもう全部国民の税金ですね、多額の税金をそこに注ぎ込んだ。晩年のソロモン王の失政というのは、これは経済的破綻の要因というものもかなり、まあ、大きかっただろうと。神殿や宮殿の建設にもうあまりにも多くの費用を使い込みすぎ、さらにその後の王宮の生活も贅沢三昧に流れ、莫大な税金や経費を、まあ、注ぎ込まなければならなかった。当然、まあ、民衆の不満も募ってくると。敵はもう内にも外にもいると。周囲の諸国は虎視眈々と狙っている。まあ、王国の、まあ、衰退というのは栄養映画の後の これはもう政治的な失墜という側面も大きくこれは影響していました。ソロモン王は周りの国々の女を数多く身近に召して妻としました。その数王妃と呼ばれるもので700人、それより身分の低いそばめを300人、合計、1000人をはべらせていたと書いてあります。そういう、女たちのほとんどがこれ異教徒ですね。イスラエルの神とは違った神様を、もうそれぞれ信じちゃってるわけです。イスラエルの神は、モーセの10回にもあるように、私だけを神として敬愛するようにと、そのことをまず第一にイスラエルに対して求めてきた。他の神や偶像など敬ってはいけないと。ソロモンは多くの外国の女を身近に置いて親しみ、そのことにより外国の神もソロモン自身も拝んだりとか、イスラエルの神に対する信仰が大きく緩んでいった。手を腰に当てろ、半歩足を開け、感情が高ぶって思わずパッと手を出すわけじゃないんだ、理性で愛を持って殴るんだ。旧約聖書について、これを少し神学的にと言いますか、言えば旧約の場合、人間が神に対して罪を犯したとき、2つの、カテゴリーがそこに現れてくる。一つは神に見捨てられ、神がその人の元から離れ去っていく。でもう一つは、これは神様の罰、悪しき報いがその身に下ると、旧約聖書はほとんどそうなわけですね。その2つのカテゴリーとなって旧約の場合は現れてくる。一つ目の神に見捨てられ、神がその人の元から離れ去ると、でこれは悔い改めることによって神との関係をちゃんとこう回復することができますけれども、で後者はやっぱりこうどっかで必ず残ってくるわけですね。ソロモン王の場合、これは悔い改めたという記述を聖書の中に見つけることはできません。だからもしかすると神を見失ってしまった可能性があるかもしれませんし、その上いろんな悪しき報いが下ったのは事実です。手を腰に当てろと、もう半歩足を開けと、感情が高ぶって思わずパッと手を出しているわけじゃないんだ、理性で愛を持ってやってるんだ。ソロモン王の子にレハベアムがいました。父ソロモンの後を継いで王となったが凡庸な妻であった。もうろくな政治を行わないから、いやー今度の王様はあかんなーと、民衆の心がどんどん離れていった。一方民衆の中には名前が似てるんですけども、ヤロブアムという人がいました。いわゆるこれは反政府軍ですね。これは大した血筋の生まれではなかったけれども、なかなか賢くて、ある時彼は一人の預言者と出会う。預言者は自分の着ていたマントを脱いで12に引き裂いて10切れを取りなさいという、あんな破れたマントなんかもらったってなら何の役にも立たないと。ヤロブアムがキョトンとしていると、預言者が語るに、私はソロモンに12部族による王国を与えた。今ソロモン王の手から 王国を引き裂いて、王国を取り上げ、その銃をあなたに与えよう。ソロモン王は異国の女を妻とし、異教の神を拝んだりして、まことにけしからん。だが一つだけはソロモンの血筋のために残しておいてやるけど、あとの銃はあなたに与えよう。あなたがイスラエルの新しい王となって民を裁くがよいと。預言者の言葉っていうのは、これは神の言葉である。ははーと、ヤロブアムはひれ伏したと。イスラエルの12部族のうち10部族は反政府軍の、まあ、ヤロブアムを王とし、一方ソロモン王様の子レハブアムには彼の出身地であるユダ族だけをレハブアムの支配に委ねると。これが、まあ、神の意思であったと。なんかこれ数が合わんなと思われるかもしれませんけれども、レビ族っていうのは祭司の血筋なので、こんな時には数から除外されるケースが多いので、あんまりこう気にすることはありません。あるいはユダとベニヤミンの一つとして数える場合も聖書では多いです。さて、反政府軍ヤロブアムによるクーデターは、これはもう簡単に成功しました。つまり一つの独立国家が北王国イスラエルと南王国ユダとに分裂をしたのです。これは、まあ、韓国と、まあ、北朝鮮と思い浮かべれば、まあまあ、それで、まあ、それでいいと思うんですけども、ソロモン王の、これはソロモン王の罪の報いがこのような、まあ、内戦というのは悲惨なんですね。内戦とか内乱の形をとって国の中に現れてきたんです。手を腰に当てろと、半歩足を開けと、感情が高ぶって思わずパッと手を上げてるわけじゃないんだと、理性で愛を持ってやってることなんだ。さて、王位についたもののヤロブアムもレハブアムも結局は立派な王様にはなれませんでした。銃をもらった北のヤロブアム王は、みんなが敵レハブアムの領土、あのエルサレムの神殿へと礼拝へと出かけるようになれば、結局南側の支配を受けるようになるだろう、そう考えて、国民よ、いちいちエルサレムに行って神を敬うのは厄介だ、これが俺たちの新しい神様だと訴えて、金の子牛を2つ作ってベテルとダンに安置し、これを祀るということを北イスラエル王国は始めます。偶像礼拝はイスラエルの神の最も嫌うことの一つ一つであって、北王国イスラエルを支配したヤロブアム王は結局、まあ、神の怒りによってこれは失脚をしてしまうことになります。一方、一つの領土を与えられた南王国ユダを支配したこのレハブアム王も結局は神の教えを守らず、国民の人望を失い、王となってちょうど5年目にエジプト王の攻撃を受けて エルサレムの神殿の金銀財宝を全て奪われてしまうと。こうしてヤロブアムの子孫、北王国イスラエルも、レハブアムの子孫、南王国ユダも神の恵みを失い、神は遠ざかり、混迷の時代へと移っていったと。外敵を恐れ、災害や飢饉に苛まれ、日々の生活に大きな不安を思いながら、昔は良かったな、あの時は良かったな、かつての繁栄の時代を懐かしむより他にないと。だが神は彼らを見捨てたわけではない。感情ではなく理性で物事を進めているからです。こうした混迷の時代に神は預言者エリアもお使わしになりました。神の道を説き、人々に警鐘を鳴らす預言者エリア。預言者エリアっていうのは英雄の特質を帯びていて、そこには、いくつかの特質があるんですけれども、まず第一の特色は、孤軍、奮闘と、援軍もなく孤立したままたった一人で敵と戦う姿です。第二の特色は、超自然的な力を帯びていたことです。後ろには神様がついていると。預言者エリアの活躍にはさまざまな奇跡や異象が伴った。第三の特色は、これは危機一髪とでも言いましょうか、もう髪の毛一本のところまで迫り来る、危機といいますか、常に危機と隣り合わせで生きた預言者であった。以上こうした特色を総括すれば、劇的といいますか、ドラマティックな性格を持つ預言者、それは神の音から使わされてきた。この預言者エリアが活躍したのは、主として、これは北王国イスラエルの方でしたけれども、王も民も異教の神へと傾いていくのを見て、もうはっきりとここで白黒をつけねばなるまいとエリアはそう考えた。異教の神を信ずる者たちよ、集まってこいと。エリアの挑戦を受けて、異教の神バールに仕える預言者450人がカルメル山に集ってきた。エリアの方はたった一人である。イスラエルの神とバールの神と、どちらが本当に信じてよい神なのか、エリアはその意向を国民の前で、大勢の目の前で示そうと考えたわけです。二頭の牛が用意され、一頭ずつ焚き火の上に置くと、それぞれ神の名を呼び祈り、天から火を下して生贄を焼き尽くした方が誠の神であると、そんなルールであった。先行はバールの神の方で、もう450人の預言者がバールの神の名を呼び、どうぞ火をつけてくださいと、いくらお祈りしても何の変化もない。代わってエリアがイスラエルの神に祈った。誠の神よ、今こそしもべの祈りに応えてください。 するとたちまち天が割れ、火が降り注いで焚火が燃え、生贄と牛が焼き尽くされたと。これはもう誰の目にも勝負は明らかで、バールの預言者たちはこの意向を恐れて逃げ出し、人々に捕らえられて悪い報いを受けたと。まことに孤軍奮闘、危機一髪、預言者エリアの活躍には超自然的な力が伴っていた。聖書に登場する人物というのは、それぞれに、まあ、何ほどかの劇的といいますか、ドラマティック性を持ってるんですけれども、預言者エリアは、まあ、その中でも随一の預言者です。本来、聖書という書物は人間を英雄視することはあまり好みません。真実の主人公はどこにまで行っても神であり、主人公は人間ではないからです。英雄らしく扱われていても、やがて弱点が現れ、脱英雄化される場合がほとんどです。アブラハムも、モーセも、ダビデも、みんなそうである。だがエリアは脱英雄化現象の、これはまあ最も少ない預言者と言っていいと思います。ところがである、エリアよ、24時間以内に必ずお前の命をいただく。あれほどの武勇を天下に示した預言者エリアが、悪女イゼベルの脅しに屈して、あれだけの恐怖や恐れを抱いたのは一体なぜだったんだろうか。確かに王妃イゼベルという女が、もう気違いじみた人格の持ち主であったこと、周囲では実際エリアの仲間が数多くイゼベルによって殺されていたこと、災害や飢饉も深い影を落とすといった具合に、なんかこうさまざまないろんな悪い条件が焦点を結ぶようにして一箇所に集まり、強い恐れの状況をあのエリアの中に作っていったのではなかろうかと。私たちの人生にもよくあることです。24時間以内に必ずお前の命はいただく。狂人悪女イゼベルの脅しにもう恐れをなし、エリアは南に逃亡して身を隠したと書いてあります。聖書は次のように記しています。レジュメの2番、19章3節から4節。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダもベールシバに来た時、若い者をそこに残し、自分はアラノへ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です、私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。 完全に脱英雄化です。19章3節には彼は恐れてと記されています。あれだけ超自然的な能力を与えられ孤軍奮闘していたエリアが一変して恐怖と恐れの虜となった。次に同じ19章3節に自分の命を救うことを考えたとありますけれども、でおかしいのは19章4節では命を救うこととは真逆の今度は自分の死を願ったとも記されています。まあ、命を救うことを考えたり次の瞬間もう命を捨てることを願ったりと、これはもう預言者エリアの混乱ぶり狼狽ぶりが伝わってきます。不退転の勇者の面影など一かけらもなくもうげんなりとしている。19章4節で私は先祖たちに勝っていませんから、つまり神に背き神を悩ましてきたあの昔の先祖たちと自分は一緒なんだと、特別な期待を担うに値しないという意味です。エリアは疲れ果てていました。疲れ果てて眠っていると御使いがパンと水を持ってきてこう言ったと書いてあります。19章7節、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから。俺なんかもう特別な期待を担うに値しないんだと、エリアの訴えつぶやきに対し御使いが使わされ、19章7節たった一言、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと語りかけてきたと。これは何かこう際どい語りかけであったように、際どい語りかけであったように思う。皆さん野球はご存知でしょうか。野球の審判がツーストライクスリーボールの状況でこのピッチャーはコントロールが良いと思っているか、このピッチャーはコントロールが悪いと思っているかで同じ球なんですよ。同じ際どい球がストライクに見えたりボールに見えたりする。当然このピッチャーはコントロールが良いと信じていれば際どい球はストライクに見え危機は脱するだろう。逆にこのピッチャーはコントロールが悪いと信じていれば同じボール同じ際どい球はボールに見え危機は広がっていくだろう。信仰の対象である神を本当は私たちはどう見ているのか、際どい場面で 人生の際どい場面で私たちが神の語りかけをどう受け止めるのか、その、違いのようなものです。この神はコントロールが良いと思っているのか、いや、この神はコントロールが悪いとどこか腹の底で思っているのかで、神の言葉が際どい場面でストライクに見えたりボールに見えたりする。私の信仰の姿勢が、神に対する思いが際どい場面に遭遇したとき、どうしてもそこに現れてくる。エリアよ立ちなさい。私たちがそこで立ち上がることができたり、立ち上がることのができなかったりすることの違いです。エリアよ起きなさい。エリアはこの際どい場面で立ち上がった。立ち上がってどこに行くのかなと思ったら、40日40夜そこから歩き続けたということですね。どこに行くのか。そこから立ち上がり、40日40夜の旅を続け、シナイ山、モーセが神の律法を受け取ったあのホレブの山にたどり着いたということです。19章8節。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。今や神の律法、戒めは破り捨てられ、国は二つに分裂をしていると。この際どい場面で民族の命運を担わされたのがエリアであった。この際どい状況にあって仰ぐべきはホレブの山、シナイ山。そこはイスラエル民族が初めて神の語りかけを聞き、神の律法が与えられた俺たち民族の原点、アイデンティティの場所である。この原点の場所に立ち返り、望みを新たにさせられたいと、そういう念願が、これ書いてないですけれども、エリアの意識にはこれ絶対にあったはずなんですね。際どい場面でエリアの本当の信仰が現れてきた。一方、神もエリアの信仰に応えるかのように、神はこのホレブの山でエリアにご自身を表してくださった。だが神は激しい風や地震、火の中からご自身を表すようなことはなさらなかった。最後に19章の11節から13節。19章11から13。風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアよ、 ここで何をしているのか。英雄エリアの活躍時にはもう驚天動地の超自然的な現象を示した神、それが今やエリアの逃亡、逃避の人生の本当に際どい場面ではそれとは裏腹に極めて静かに極めてさやかにご自身を表し示そうとされた。人生の際どい場面で私たちのもとへと静かにさやかに現れようとする神の語りかけをどう受け取るのか。この神はコントロールが良いと思っているか、この神はコントロールが悪いと思っているかで、神の言葉が際どい場面でストライクに見えたりボールに見えたりするのは本当だろうと。際どい場面で私の信仰の姿がそこに現れてくる。エリアよ、立ち上がりなさい。私たちが立ち上がることができたり立ち上がることができなかったりするその違いのようなものです。19章8節読んでお祈りいたします。そこで彼は起きて食べそして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたと。一言お願いいたします。神様ありがとうございます。あなたの神はこのイスラエルの暗黒時代の中に預言者エリアをまた使わせてくださり、この神殿の朝に私たちに対するまたメッセージを与えてくださりありがとうございます。人生のまた際どい場面での信仰、この1年間も際どい状況があるかもしれませんけれども、あなたの信頼を置いて私たちは歩んでいきます。あなたの導きのままに私たちを導いてくださいますように、イエス様の御名によって示したいと思います。アーメン。